りもばっていってね。IT、通信、モバイル、そうした話題を中心に、比較的新しめのニュースをご紹介したり、サービスや端末について、中の人が思ったことを述べてみたり、そういうことをしているポッドキャスト番組です。中の人は、おしゃべりに自信がなくて、かなり耳障りなことになってしまうので、おしゃべりは、代理を立てて、お送りしています。ゆくもば、第11回です。アメリカ時間の6月2日、アップルの開発者向けイベント、ワールドワイドデベロッパーズカンファレンス2014、いわゆる WWDC が開催されました。今回の基調講演では、新しいハードウェアの発表はありませんでしたが、今回も注目の内容が公開されています。今回は WWDC 基調講演で明らかになった内容の簡単なご紹介とニュースをいくつか、それと中の人が最近ゲットしたエクスペリアシリーズについての簡単なレビューをお送りいたします。まず、WWDC について、簡単にお話しします。WWDC とは、毎年6月に、Apple が開発者向けに行っているカンファレンスで、MacOS や iOS 向けにアプリケーションを開発している、開発者が対象となっています。最初に行われる基調講演では、アップルがその年の後半に向けて何をしようとしているのかについて、重要な発表が行われます。以前、この基調講演で、新型の iPhone などが発表されたことがあったので、新製品発表の場所だと誤解を受けている節がありますが、あくまで開発者向けなので、一般のユーザー目線では、肩透かしを食ったように感じることもありますが、まあそれが本来の開発者カンファレンスなんじゃないかなと思います。今回の目玉は2つ、MacOS X の新バージョン、ヨセミテ、と、iOS の新バージョン、iOS 8。OS X の開発コードは、以前は猫科の動物の名前で、最近だと、スノーレパードや、マウンテンライオンというコードネームがついていました。昨年のマーベリックスからは、カリフォルニア州の地名から取られるようになり、今回のヨセミテも、ヨセミテ国立公園から取られています。OS X、ヨセミテの詳細は、他の Apple 系ポッドキャストで詳しく紹介すると思うので、適当に端折らせてもらいますが、注目したいのは、フラットデザインの採用で、見た目も iOS に近づいてきましたが、iPhone にかかってきた電話を Mac で受けることができたり、逆に Mac から iPhone に対して電話をかけることができるようになったことです。このほか、AirDrop が Mac と iOS の間でのファイル転送に対応したり、Mac と iPhone の間がよりシームレスになるような改良が加えられています。iOS 8は、通知センターの機能強化、メールや外の UI の改良など、Mac との融合や利便性の向上を目的とした改良が行われていますが、注目したいのは、サードパーティー製のキーボードや、IME が利用可能になること。これまでのキーボードは操作性が悪いという意見や、 IME は変換効率が悪いという不満を述べるユーザーも少なくなく、中の人もそこに不満を持っている一人ですが、今回の改良で、より利便性の高いキーボードや、変換効率の良い IME を、ユーザーが好みで選べるようになりました。すでに、iOS 8対応の IME のリリースを発表したり、ジャストシステムのように検討を実施することを明らかにする企業が出てきています。このほか、スマートホームを実現するための API や、ヘルスケア系アプリのデータを集中管理する機能の追加。アプリ開発についても、これまでの Objective-C に加えて、新しいプログラミング言語、Swift を利用可能になるという、大きな変更も加えられています。MacOS 10と iOS の間がシームレスになればなるほど、Mac ユーザーの携帯は iPhone であることが必然になり、iPhone ユーザーのパソコンは Mac になるのが必然になる。そんな時代が、もう目の前まで迫ってきているのかもしれない。そんな印象を受けました。新しいプログラミング言語、Swift の信頼性などは、これから検証されていくことになると思いますが、将来的には、Objective-C を置き換えていくものになるのでしょう。ひょっとすると、今回明らかになった内容は、数年後にターニングポイントとして振り返ることになるのかもしれません。なお、ヨセミテと iOS 8のデベロッパープレビュー版は、即日開発者向けに公開、一般向けのリリースは、今年の秋になるそうです。ソフトバンクは、新料金プラン、スマ放題、を改めて発表しました。サービス開始は7月1日から、6月11日からは事前予約を開始するそうです。スマートフォン向けは、月額2700円から、ドコモの、かけ放題かけ合える、と同額に設定してきました。フィーチャーフォン向けのプランも設定し、月額2200円からとなっています。どちらも、固定電話や他社携帯電話など、国内通話が一部を除いて、時間と回数を問わず定額となるとのこと。タブレット向けには通話なしのプランを提供し、月額1700円からとなります。データ通信の定額料金は月間 2GB、3500円から、月間 30GB、22500円までで6種類。この他シンプルスマホ向けの月間 200MB、2000円と、フィーチャーフォン向けの月間使い放題、3500円の、計8種類となります。さらに、スマートフォン向けのデータ定額パックでは、余った通信量を翌月末まで繰り越せる制度も導入するとのことです。回線数に応じて、各データ定額パックの月額料金が2年間割引となる、家族お得割。代表回線が契約しているデータ定額パックのデータ量を家族で共有できる、家族データシェア。25歳以下のユーザーに、26歳の誕生月まで、月額基本料500円引きと、データ通信の利用料を月 1GB 追加という特典を提供する。U25 ボーナス。モバイル Wi-Fi ルーター専用のプランや、長期継続割引も提供されます。詳細は改めて発表されるとのことですが、一度取り下げた新料金プランを、ドコモの新料金プランに対抗する形で焼き直してきました。一部で報道されていたこともあり、ドコモに追従してくるのは予想通りでしたが、ドコモへのアドバンテージとして、通信量の翌月繰り越しを組み込んできましたね。詳細内容の発表についても、楽しみに待ちたいと思います。思いがけないタイミングで、ソフトバンクの新料金プランの発表がありましたので、急遽ニュースを差し替えました。 さて、今年は中の人のキャリア契約の改善について、端末の更新時期に差し掛かっています。ちょうどその検討をしていたタイミングで、夏モデルの発表もありましたので、最近端末の購入を頻繁に行っています。前回お話ししたように、au の端末更新では、Xperia ZL2 SOL25 を購入しました。基本スペックが、Xperia Z2 相当であるため、動作も軽く、大変快適です。ノイズキャンセリングイヤホンを持っていないので、ノイズキャンセリング機能についてはまだ試せていないのですが、近いうちに試したいと思っています。最近の Xperia らしく、持った感じは結構重量感があります。ボディがたわむような感じはありません。ソフトウェアは、以前購入した Xperia SP を触っていたので、あまり違和感なく操作を覚えることができました。非常に気に入っていて、メインのドコモ回線を差し置いて使うことも多くて、満足度は非常に高いです。強いてマイナス面を探すとすると、5インチクラスは、中の人の手に余るというところでしょうか。それくらい不満を覚えるポイントが少ないですね。また、ドコモ回線の端末更新では、最初は別の端末を買うつもりでしたが、ドコモオンラインショップを見ると、Xperia S、SO04E、フィーチャリング初音ミクがとても安くなっていました。ミクペリア、まだ在庫余ってたんだ。そんなわけで、思い切ってこれを購入することにしました。先ほど届いたばかりで、まだあまりちゃんと使えていないのですが、Xperia SP とほぼ同じサイズですが、重さも、動作も軽く、こちらも気に入りそうです。リアカバーは、ミクペリア購入者であれば別途購入できるそうですが、結構お高いそうなので、普通の Xperia S のカバーを別に買おうと思っています。液晶保護は、ガラスフィルムを注文してみました。ホーヤの製品を注文したのですが、使い勝手などはどうなのか、今から楽しみです。次回は、そのあたりも含めて、もう少し踏み込んだお話ができればと思います。この番組では、皆さんからのご意見やご感想などをいつも待ってます。番組名でググると、この番組のブログがヒットすると思いますので、そちらのコメント欄に書き込んでいただければ嬉しいです。それでは、今回はこの辺で。また次回、皆さんのお耳にかかれますように。この番組は、構成、編成、その他まとめて、中の人。声、佐藤ささら、by、チェビオ、クリエイティブスタジオ。で、お送りしました。